思議ラジオ金座座の石山です。こんばんは。今日もゲストの方に来ていただいて話していこうと思います。じゃあお願いします。
はい、ロンペです。よろしくお願いします。
はい、ナフランスです。よろしくお願いします。
もうすっかりいつものメンツって感じになっちゃったんですけど、あとで北斗さんもいらっしゃると思うんですけど、今日もですね、なんとあの大作、ドゥニー・ヴィルヌーヴ監督のデューンの話を、またしていただきたいんですよ。
はい、
でラ・フランスさんはあの前からデューン好きだっていうのはいろいろなところ
ね、はい、まさかこの話ができる日が来るとは
そうですよね。
はい、
そう、初めにですね、ネタバレに関しての話をちょっとしとかなきゃなと思っていまして、
うん
うん、というのはですね、この今回のドゥニ・ヴィルヌーヴ版の、デューンはパート1ということで、
うん、
まあ、前半全部で2部作構想になってまして、
うん、
前半戦なんですね、今回の公開された分に関しては。
うん、
で、我々的にはですね、これ1984年にデビッド・リンチ版っていうのがありまして、今回はそのリンチ版の結末までいかないところで、一旦終わってるわけじゃないですか。だからこのあとパート2で描かれることが大体我々には分かっていると。まあもちろんあの原作読んでる方ももちろん分かってるのは当たり前なんですけど、
うん、
で多分ですね、多くの方は今回のデュニ版しか、見てない状態で我々のこのラジオを聞こうとしている方が、まあ、もちろんいらっしゃると思うんです、
うん、
でそういう方にとって、ネタバレにならないように我々的にはリンチ版の、だからこのあと起きることに関してはなるべく言わないようにしていこうと思ってて、
うんうん、
でもし皆さんのお時間が あればちょっと、その部分のリミットも外した状態の話もちょっとしたいなと、うんうん、まあ、もちろんリンチ版見てるぜ俺はっていう人ももちろんいると思うんで、そういう方はちょっとね、ちょっとムズムズするかもしれないんで、その辺ちょっと、ご了承いただければということで、
うんうん、
あ、じゃあ今回 の再映画化のデューンのネタバレはやる、
うん、もちろん、ね、あ、そうです、そうです、そうです、はい、それも大事ですよね。それすら聞きたくないって人はもちろん いると思うんで、うんうんうん、
まあ、そもそもなんですけど、リンチ版を見てないなんて人がこの世の中にいるん
ですか。いや、だって我々のトークルームだって結構いるじゃないですか。
そうか、そうそう、何回もしたか、
そう、あれ見てないって人結構いますよ。やっぱ84年ですもんね。
え、あ、まあね、はい、はい、
僕がね6歳なんですわ。
だって小学校の授業に出てくるでしょう。
出ねえし。
やめましょうか。伸びますからね。はい。すいません。はい。
そう。で、一応、概要だけ言っとくと、
うん、
1965年にフランク・ハーバートが発表した、デューンという小説を元にしているんですけども、
うん、
これなんか調べたところによると、全8作構想で、
うん、
実際6作目までフランク・ハーバートが発表してるんですよね。
そうですね。
でその後あーハーバートが亡くなって、
うん、
残りの2作はその息子と、ブライアン・ハーバートだったかなとケビン・アンダーソンという作家が2人で仕上げてる、状況なんですよね、うん、でこのフランク・ハーバートのデューンが、まあ、未だに SF 小説の割とトップというか、いろんなランキングすると大体1位になって、何度も1位になったりとかしている、
うん、
もうまあ大名作なんですけども、うん、というのもすごい設定が細かくて、
うん、
あれラ・フランスさんって原作って読まれたんですか。
いや読んでないんです、実は。うん、うん、
いや僕もね、うん、若い頃挑戦したことあったんだけど、
うん、
10ページぐらいで挫折したんですよ。
早いなぁ、挫
折するの。いや、こういう SF 小説って、最初きつくないですか。
わかる。
多分、乗り切ったらいけるんじゃないかなと思うん
で。説明を受けてるだけですからね、
最初。そうそうそう。で、人物同士の関係もよくわかんないし。
そうですね。
そう。ただ今回の、まあ、リンチ版は僕かなり昔見てて、最近、うん、いや見返して、うん、まあ、知識がだいぶ、植え付けられた、うん、そして、まあ、ドゥニ版はだからその知識を元にして見れたんで、すごくスルスル見れて、うん、でこのラジオを収録するために原作ちょっと読み直してみたんですけど、
うん、
全然読めるんですよね、スルスルと。
おぉ。10ページから15ページぐらい増えた。
多分時間あれば全然読めましたね。
なるほど。で、まあ、まあまあ、そういうことですよね。
激烈長いんで、
うん、
あの、今、早川で出てる、原作が、大体上中下に分かれてると思うんですけど、
うん、
僕はね、上しか持ってないですけど、
うんうん、
478ページ、上だけ
ど。多いなぁ。
だから、
それ何石ノ森章太郎が差し
上げた。いやいやいやいや、もう最近のやつだから、うん。
映画のやつですよね。
全然最近のやつです。
なるほど。
あの、誰か、誰か分からん人が書いてます。
誰か分からん人が。なるほど。
差し絵で、差し絵は。
うんうんうん、
あれ、表紙は映画のやつじゃないですか？
いや、それより前に買ってるやつだ
ね。そうなん
ですか、ね、なんか黒っぽい、うん、かっこいいや
つ。あ、そうです、そうです。はい。
そうですよね。
はいはい。で、カバーイラストはね、サム・ウェバーさん。あ、これ外国の方だ。
でもあんねんな。
そう。あの、池上良一バージョンもあるんですってね。
わあ、そっちが欲しいな。それ、あれ、ボックスセットに入ってたわ、それ。
あ、そうなんだ。いや、いいんだ。いや、いいんだ。それはいいんだ。うん。
はい。はい。
で、そんなデューンで、はい、大事な、もう少し概要ちょっとまだまだちょっとあるんですけど、
うん、
1974年にホドロフスキーが、これを映画化しようとして動いていることは皆さんご存知じゃないですか。うんうん、
はい。
で、そうそうたるメンツを集めたんだけど、
はいはい、
映画会社のクソったれがですね、はい、ホドロフスキーには任せるのは怖えっつって、頓挫したんですよね。
なるほど。
で、その顛末が、ホドロフスキーのデューンという映画になって、最近ですよね、
うん、
映画化されてるんで、あのドキュメンタリーだけでもかなり面白いですよね。
うん、面白かったですね、
うん、で、その後ですね、84年にリンチ版の、先ほどもお話ししたデビッド・リンチ版がデューン砂の惑星として公開していると、
うん、
で、その後2000年と2003年にテレビシリーズで、
うん、
デューン砂の惑星1、2という形で、
うんうん、
これは100分かける6話という、
うん、
結構これはあのだからその1作目の砂の惑星のあと、うん、3つ目ぐらいまでは映像化してるのかな。
そうですね、
うんうんうん、
結構これ評判いいみたいで、
うん、
見てみたいんだけど、
うん、結構見ましたよ。
あ、見ました、すげえ、う
ん、いや、英語全然わからなかったけど、見たけど。
英語なんだ。
うん。いや、言うていいのか、これ。うん、上がってますね、YouTube に。
そうなんだ。
上がってますね。で、だから撮影監督がビットリオ・ストラー
ゴ。そうなん、らしいですね。
そうそうそう。で、やっぱ、まあ、見て、やっぱ、ドラマ、いや、だよねって感じですけどね。
そうなんだ。
うん。や、まあでも、あのね、全部見れると思うな。うん、特にその、いわゆる映画化されてる部分の3話で、300分で映画化の分の、うん、リンチ版と同じところまで行くのかな、
うん、
は、多分 YouTube で調べたら出てきたんで、うん、その後のやつも、
なるほど、なるほど。
出てるっぽいんで、まあ見れなくはないですね。頑張れば見れそうな気がします。
なるほど、なるほど。
うん。
で、今年2021年に、もう運命的に決まってたかのようにドゥニ・ビルヌーブが、
はい、
まあ、全2作ということで、
うん、
デューン砂の惑星、
はい、
ついに爆誕ということで、
お、
これはもう皆さん全世界が待っていたという感じで、
そうですね、まあ、全宇宙が待ってたと言っても過言ではない。
確かにこの人デューン撮るために生まれてきただろうみたいな人ですもんね。
そう、うん、そうですね。はい
はい、ちゅうわけでですね、ちょっとじゃあ一人ずつ、なんかざっくりとした感想でいいので、
はい
はいはい、今回の、はいはい、ドゥニ版どう見たのかって、多分これラフランさんのまず聞きたいな。
俺先や、わかりました。ロンペさんかと思ったのに。はいはいはい。僕はですね、一応、実は、これ収録、だから、当日、公開当日と翌日で僕2回見に
行って。はいはい。あ、そっか。ちなみに、はい、21年の10月15日公開で、
はい、
今日は収録してるのは17日なんで、
はいはいはい、
このラジオとしてはもうかなり早出しができるんじゃないかな。
そうですね、うん、なので公開日当日と翌日、当日の朝見に行って翌日のレイトショーで見に行ってですけど、
うんうん
うん、まあ僕は砂の惑星大好きなので、うん、まあ見た感想としてはまず1回目見た時は かなりモヤモヤしたんですね。で、2回目見たときにはめちゃめちゃ感動したっていう、なんかすごい謎の。
いや、あるそういうの。
謎の、そう、あの、変化が起こったんですけど、はいはい、なので、一応その2回見た2回見たという前提で僕は非常に満足しました。いろいろ言いたいことあるまあそれは後で言いますんで。うんうんうん、っていうのは、やっぱりその、そうだな、まず、割と、僕らが今まで見た砂の惑星に忠実だったなっていうところと、うんうんうん、まあ、あとは、やっぱりその、この今だからこそ作れる映像みたいなものを、要はリアルタイムで見れたっていうところの、なんか感動みたいなものもあって、
そうですね。
うん、その辺は、こう、作ってくれてありがとうみたいなところはものすごい思いましたね。
いや、まさにそんな感じだったな。
で、やっぱり、まあそう、最近、まあ言い悪いは別として、映画館で見ないと面白くないって映画があるなっていう気がしていて、で、その辺、その、まあ、今回ももしかしたら そっち系の映画かもしれない。だからこれ、まあ、それどういうことかっていうと、例えば、配信で見て面白いかどうかっていうのはちょっとわかんないですね。っていうぐらいその映画館に特化してる感じのある映画だったかなっていう気はしますね。
うんうん、
細かいところは後でいいですかね。
そうですね。
ファーストインプレッションとしては、
はいはいはい、
セカンドインプレッションとしてはめちゃめちゃ感動したってことですね。うんうんうん、
もし、やまれぬ状況で家で見なきゃいけないんだったら、はい、なるべくいいテレビで見てほしいですよね。
そう、いいテレビで見るか、ヘッドホンつけて爆音で見るか、
ね。そうですね。音ですよね、
うん、
やっぱね。
うんうんうん、うんうん、ですね、はい。はい。まずはそんな感じです。はい。
じゃあ、ロンペさんお願いします。
はい。僕はですね、これ収録してるの、まあ、17日なんですけど、
はい、
今日見てきてですね、
はい、
ちょっと、まあ、収録前にも話したんですけど、あんまり今、映画見に、行きづらくてですね、
うんうんうん、
行けないかなと思ったんですけど、なんとか今日の昼間に時間あったんで、ただ、吹き替えしか、上映タイミングなくて、吹き替えで見て、うん、しかももう、近所のシネコンなんで、IMAX とかじゃない、普通の上映で見たという感じですね。で、僕も、リンチ版は過去に見ていて、原作は読んでいないっていう、まあ、同じような状況で見たという感じですね。うんうんうん、で、ただし、ドニヴィルヌーヴはすごい好きな映画監督で、うん、監督として僕は結構期待してたっていうところはありますね。多分今、まだ参加されてないですけど、北斗さんも多分、
うんうん、
ドニヴィルヌーヴはすごい好きな監督だと思うんですけど、ドニヴィルヌーヴ、これが多分長編10作目なんですよ。
すごいな。
そうなんだ。
で、デビュー作の、うん、8月32日っていうですね、
うんうんうん、
作品だけが多分日本で字幕付きで公開されてないんですよ。で、僕それだけ、だから日本で紹介されてないから、スクリーンで見てなくて、うんうん、多分2作目以降は全部劇場で見てる監督なんで、うんうん、10作以上長編があって、劇場で全部見てるっていうのを僕結構目指してるんで、
うんうんうん、
1作目ぜひやってほしいなっていう感じはするんですけど、結構監督としてはすごい期待してた監督っていう感じですね。
その劇場でやってて10作見てる、うん監督、うん、誰でしたっけ？
デビッド・フィンチャー。
デビッド・フィンチャー。ああ
のみなんで。
そうなんだ。
ドニヴィルヌーヴが。
難しいっすよね、それって。
難しい、難しい。
うん、その条件だと。
そう。ミルヌーヴ、だから、あと一作なんで、なんとかやってほしいなっていう感じ
です、ね
う
ん。じゃあもうすでにタランティーノより撮ってるんだね、この人。
あ、まあそうですね。
うん、あ、そうですね。
一作ですからね、タランティーノね。
そうか、そうか。ペースかなり早いっていう考えだな。
あ、最初遅いんですよ。
あ、そうなんだ。
途中からが、ポンポン撮ってるんですよね。で、で、まあ、今回の映画の感想なんですけど、
はい、
やっぱりですね、見始めっていうか前半は、リンチ版と比較してしまうところがあって、
うんうん、
ああ、ここはこういう表現にしたのかとか、うんうんうん、格闘の場面、トレーニングの場面に登場すると思うんですけど、うんうん まあ、あの、シールドっていうのを多分使いますけど。
シールドの考え方がだいぶ変わってましたよね。
そうですね。あ、こういう風にしたんだなとかいう風に見たり。
考え方とかじゃねえか、あれ。
めっちゃ話したいわ、そこも。
ね。で、あ、この要素は登場しないんだ、みたいな感じで、あの、オミットしたのかな、みたいな。
そうですね。うん。
の部分があったりして、あの、見ていた部分があったり、あとやっぱり、引きの絵がすごい綺麗で、うん、あの、まあ、ちょっとこの絵が感想見てるとなんか、あの、ビジュアルが綺麗なだけじゃんみたいな感想見たりするんですけど、あの、まあ、すごい、映画にとってビジュアル綺麗なのすごい大切だと思うんで、
ね、
あの、そこは全然評価すべきところだと思って僕は思いましたけど、とはいえね、僕もね、前半それほど面白いって感じで見てたわけじゃなくてですね、途中から面白くなりましたね、すごいなんか。あの、まあ、場面で言うと、あの、主人公のポールが、レディ・ジェシカ、うん、お母さんと、うんうん、まあ、一緒に行動してて、途中で、あの、ダンカーに助けられて、
はいはいはい、
なんか、旧、水を汲み上げようとした施設みたいなところに、
うんうんうん、
みんなで行くことになるんですけど、うんうん、あそこら辺からあとはすごい面白かった。で、やっぱりなんか、場面の演出とかですごい好きだったのも、あの施設で、あの、予告編とかでもありますけど、あの、敵側の兵士が、なんか音もなくふんわり落下して
る、う
ん。
はいはいはいはい、はい、
うん。あれちょっとね、どういう仕組みなのかわかんないですけど、うん、なんか重力を制御してるのかなとか思いますけど。うん、
いや、ビルヌーブってますよね、あれはね。
そう。あそこの表面とか、すごいかっこいいし。
そんな言葉があんのか。
可愛い子ぶってる的な感じ。
ビルヌーブってるってこと、
ね、ビルヌーブってんな、お前。ビルヌーブにしか使えないですけど。
そうそう。で、あの、施設の後のシーンかな。あの、うん、リエト・カインズ博士っていう女性が出てきますけど、はいはいはい、あの、帝国側から派遣されている監査官なんですけど、うん、あの、彼女が、あの、まあ、敵側の兵士に、うん、あの裏切り者とか言われて、うん、まあ、襲われてしまうところで、うんうん、あの、もう助からないっていうところで、うん、虫をですね、一定のリズムで砂漠に叩いて、あの、虫を呼んでですね、うん、なんか兵士たちを道連れにするって感じなんですか。
あ、なるほど。
めっちゃ言うな、それ。いいね。めっちゃ言うなと思いながら聞いてたけど、いや、めちゃええシーンですね。
あ、すごい、すごい良かったですね。あと、やっぱり、まだキャラでは、あの、ダンカン・アイダホーがすごくかっこよく描かれていて。
最高でしたね。
まあ、多分、これアクション監督別の方が、あの、ね、ジェニー・ビルドが撮ってるわけではないと思うんですけど、
うん、
なんかすごい、あの、そこら辺はアクション監督つけてるだけあって、かっこよく撮られていたり、
うんうんうん、
あとですね、まあ、シャラメが、あの、バリバリ戦ってる場面ありますけど、
もうしゃ、ちょっと待ってください。シャラメ呼ばわりですか、うん、もはや。
ポ、うんうん、ールがね。ねで、あのね、予告にあった戦闘場面でもあるんですけど、
うん、
まあれは実は、現代の場面ではない
っていう
ところなんですけど、
う
ん、まあ、あれもちょっと、この先を期待させる場面という感じですね。うんうんうん、あの、なんか、あれですね。あの、キリア・カズヤケやったらキャシャーみたいな感じ。
ああ、ぽかったね。
まあ、あれもちょっとね、やっぱりもっと、がっつり見たいなっていう感じも、したし、あと、まあ、ラストのラストでね、あの、多分、あの、ブレメン、自由のための人間が、ワームに乗ってるとこがチラッと出てきますけど、
うんうん、
やっぱりあれもっと見たいな
って。そうですね。あれはパート2で見てくださいって感じですね。
あったので、
ちょ
っと、まだね、制作されてないはずなんで、
うん、
あの、やっぱ後半すごい面白かったんで、うん、あの、やっぱこっから面白いんだろうなっていう感じがするので、
うん、
やっぱり見たいなっていう気持ちになったというのが、
うん、
今日見た、まあ、率直な感想って感じでしたね、うん。はい。とりあえずそんな感じですね。
うん。
うん、いい感想だ。
素晴らしい。
うん。
うん、
じゃあ私、石山の雑感としてはですね、
うん、
あんまりまとめてきてないんだけど、本当、うんうんうん、抽象的な感じなんだけど、
うん、
やっぱあの、ビルヌーブの独特のあの間というか、
うん、
で、ハンスジマーがやっぱり効いてるじゃないですか、
うんうんうん、
あの、重低音のドゥーンっていう、
うんうん、
もうあれ、ドゥーンしかねえだろうみたいな絵ですよね。
うんうん、
さっき、ロンペさんはなんか冒頭のとこはあんまり、あのまだ乗ってこなかったっていうお話してたと思うんですけど、僕、
うん、
本当第最初の、場面で、
うん、
あの、なんて言うんだろう、ホドロフスキーの顔がすごい頭にちらついてきてて。で、
ああ、なるほど。
やっぱ、幻のデューンじゃないですか。
うん、
で、実際に見るよりも、僕らの中で勝手に作られてるホドロフスキーのデューンっていうのが、うんうん、どんどんどんどん広がってきてて、
うん、
もうものすごい映画ということになってるわけですよ、それは。もし、うん、世に出てればね。
うん、
で、今回のなんか、そのデューニ版を見てるときに、あ、うん、もしかしたらホドロフスキー版を僕らは見てるんじゃないかっていう錯覚を。で、ホドロフスキー見てるかこれって思いながらずっと見てたから、
うん、
もう最初から結構泣けてきてて、物語にだからそれはもしかしたら入れてないってことかもしれないけど、
うんうん、
あと思ったのは、リンチ版を見てない人たちは、このわけのわからない設定とかを、
うん、
予備知識、まあ、なしで当然見てるわけじゃないですか。
うん、
で最初にあの姫様が説明してくれるわけでもなく
、うん、そうですね、うん、
だそれはちょっと心配もしつつなんか見てたってことは、うん、やっぱり余計なこと考えてるってことだから、確かにロッペさんが言ってるみたいに俺も最初入れてなかったような気もするが、うん、やっぱり、今回2部作ってことでペースはかなり遅めですよね。
そうですね、
うん、
だからアラキスに行くまでかなり時間かかってるはずなんですよ。
うん、
あのだその辺、まあ、たるいといえばたるいのかもしれないが、
うん、
まあ、それはでもビルヌーブの味というか、あのやっぱりワンシーンずつにかなり時間かけて、撮ってるということもあるし、やっぱあの、うん、映像の重さというか体重の乗り方みたいなのがやっぱり一つ一つこう効いてくるなと、パンチが、
うん、
だやっぱ他の映画、そして他の監督ではやっぱりない映像体験なのかなと思いながら見てて、
うん、
あとはやっぱ音楽、まあ、ハンスジマー の, その重低音もいいし、あと意外とあんま言われてないのがやっぱ衣装がいいなと思ってて、こういう映画って衣装命なとこあるじゃないですか、やっぱりどこにも存在してないんだけど、かといって奇抜なわけ、奇抜ならいいってわけじゃなくて、なんか我々の中にどっかしらある発想なんだけど見たことはないものじゃなきゃいけないっていう。でアトライデス系は基本黒 の, あの軍服がやっぱり目立つと思うんですけど、あのリンチ版の時って結構なんだろう、割とありそうな軍服っていうか、まあ、ドイツ軍とかの感じの、ちょっとオリーブグリーンの軍服だったと思うんですけど、今回のやっぱ黒 の, あの、衣装すごいかっこよくて、
うん、
けど別に全く想像の範囲外のものではないっていう、あの絶妙なバランスがすごく良かったのと、あとそれでいてあの、ベネゲセリットの人たちの、 あのなんだろう、魔女感というか宗教感みたいなのもすごい、
うん、
あの異質で良かったし、
うん、
っていうところ、まあ、他にもあのハルコネン の, あのゲーティープライム側の人たちの衣装なんだったっけ、衣装あるかさすがに、
うんうん、
の感じとかもやっぱり異質で、
うん、
あのパッと見で分かる悪っていうかの感じとかもすごい良くて、よく考える、あの辺はあのホドロフスキー の,、あのメビウスのデザインより僕は良かったかなとは思いますけどね。
うん、
メビウスのやつはもう本当奇抜さをとにかくあのなんていうか、奇抜っていうことで考えてるっていうか、発想でやってるから、
うん、
あとはまあそれと同じ発想なんですけど、あのメカデザインですよね。メカデザインはあのリンチ版 の, あの幾何学的なデザインじゃなくて、
うん、
生物的な有機的なデザインのものが、うん、まあ、あのなんだっけ、羽ばたき機、
うんうん、
オーニソプターかな、
うん、
のデザインはちょっと広角機動体を思わせるちょっと虫のデザインみたいな感じ、
うん、
まあ、トンボかあれ、
トンボですかね、
トンボですかね、うん、あのデザインとかは秀逸だなと思ってて、
うん、
あのホドロフスキーの時の、集まってたメンツの中の一人のクリス・フォスの発想にちょっと近いのかなと思いながら見てて、
うん
うん、そういう意味でも結構良かったかなと、
うん、
いうふうには思ったのと、あとやっぱり、パート1パート2に分かれてるってことを知らずに見た人にはちょっとやっぱりあの結末はかわいそうだったなとは思いますね。一応日本の宣伝が全然パート1ってことを歌ってないってこと
は、そうですね、
あとあと気がついて、いやだから初めからパート1ですって今回分かっていれば、
うん、
あ、じゃあパート2が公開されてから見に行こうかなっ っていう人は
必ずそういうことい
るでしょ。だからチケットの買い控えが起きますよね、当然ね。だからあの連中は本当に金のことしか考えてないから、
うん、
ホドロフスキーの時代から何も変わってねえやつらなんですよ。
うーん、
許せませんね、本当に
怒ってんな。なるほど。
いやー、ひどい話ですよ。だって劇場で見るか否かで全然これほどね、我々的にもね、
うん、
違うというふうに思うのに、
うん、
その機会をまあ奪ってると言えますから。
なるほど。
ひどいなと思って、
うん、
はい、そんな感じです。
うん、素晴らしい。
ちなみにさっきの続きだとあれですよね、うん、衣装の話だと、この世界って異世界ではないってことですよね、
うん、あ、そっか、続いてんだっけ、
ね、遠い、超遠い未来、
1万何千とか
8000年ぐらい先の話、
そうですね、
うん、なんですよね、
そっかそっか。じゃあ北斗さんいらっしゃるまでですね、
うん、
我々の、お仲間のドドングリさんからですね、
うん、
祝電が届いてまして。
祝電を、なんかすごいな。大規模イベントみたいな、はい、大丈夫か、
うん、じゃあちょっと読みますね。
どうぞ。お、なんかいいと思うみたいだけど、大丈夫か、
そういう感じでいいでしょ。
はい、どうぞどうぞ。
驚いたことが一つあって、
はい、
シャーロット・ランプリングの共謀役
出てますね。
ガイウス、
はい、
何でしたっけ、ヘレネ、モフィアスみたいな、
ガイウス・ヘレン・モフィア
それ、
はいはい、
が、さざ波の印象が強かったと、ドドングリさんは、
うん、
だからこの大作にあんなベール姿で出演されることに驚きと、
うん、ああ、
うん、
なるほど。
そして、オーニソプターのフォルムで盛り上がるといいと、ドドングさんは多分好きなんでしょうね。
オーニソ、まあいい、はいはいはい、
ジブリ感といいますか。
あ、ラピュタっていうのはあれですよね。だから羽の話はね。
そうでしょうね。
はいはいはいはい。
そして諸事史的な壮大な物語に立ち会える幸福。
おお。
そして続編のゴーサインは大丈夫か。
わあ。
そうなんですよね、うん。
だいぶ怪しいですね、続編はね。
マジで
今のところ。いや、わかんないわかんない。いや、いや、だからこのポッドキャストで、もう、はい、ぜひ続編を作っていただきたい。
いやいやいやいや、
これ。そういうテンションに行かなきゃいけないわけですよ。
そうですよね。
怖、
うん。あれですよね。だから今回のパート1の興行次第でパート2。だからまだ続編作ってない状況なんですよ、ううすね、今のところ、
はい。作ってないし、ゴーム。出てないんでしょ。
だから頼んますせ、それは。
そういうことですね。うん、
まあ作るでしょう。なんか構想ではね、3作目も作ろうかっていう話も出てるみたいなんですよ。
あ、
オリジナルとして。
ああ。なるほど。でも多分原作の半分以上もう行ってますよね、多分、ね。
行ってますね。
あれ半分以上行ってますね。
3分の2ぐらい
は行ってるかな。
うんうん、
そう。だからあの後の話はできないけど、確かに、うん、まあ途中で切るんだったら、あそこしかない。
そうですね。
そうなんですよね。だから、うん、こう、パート2 やるとしたら、もっと短い、2時間ぐらいの映画になるんじゃないかなって感じがします。
だからあの後の展開をもっと引き伸ばすわけですよ。まあ、まあ、そうですね。引き伸ばすというと、なんかちょっと悪い風に聞こえるかもしれないけど、なんて言うんだろう、まあ、アクションとか、もっとねっちり見せることができるわけですよね。
うんうんうん、
まあ、だから、だからあれをね、うん、一作にまとめてほしいって人ももちろんいると思うんですけど、
うん、
まあ、リンチはそれでちょっとやっぱ失敗したという部分はあるじゃないですか。
うん、
無理なんですよ。この長さのものを2時間とかでやるのはね。
うん
うん、まあ、ホドロフスキーほど、あの人は12時間とかでやろうとしてたから、うん、それほどじゃないかもしれないけど、やっぱ3、4時間かかる話をね、うん、劇場でやるとなると、やっぱこれは厳しいと、
うんうん、
いうことで、判断としては僕は2部作にしたのは正しいかなとは思いますけど。
うん
うん、確かに1作目の終わりちょっと締まらない感じではあったかなとは思うけど。
全然2部作は反対じゃないですけどね、
うんうん、
やっぱ同時制作は良かったんじゃないかなと思っちゃいます、
ね、それはそうですね、
うん、そうですね、
まあ、金額が膨らみすぎたっていう
のが、ね、渋いな映画会社な。
いや、これ多分あれですよ、うん、デニビルヌーブも含む判断ですよね、制作に入ってるんで。
そうかそうか、
うん、珍しいですよ、ドニビル。珍しい。
みたいね、
初めてかな。
なんか、脚本に参加するのも久しぶりみたいですね。
久しぶりですね。
灼熱の魂以来か
以来ですね。
うん、 あれ北斗さんどこ行っちゃったかな。
どうも、こんばんは。
いたいたいた。
北斗です。よろしくお願いします。
どうもです。北斗さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。北斗さんです。
です。お願いします。
北斗さん、
はい。
早速ですけど。
そうですね。ざっくりとしたやつですよね。
ざっくりの感想を教えてもらっていいですか。
じゃあ僕はデューン、リンチ版、デューンを、見てなかったぜ、うん、代表として。
うんうんうん。そうだそうだ。だから俺ね、北斗さんが、先に、リンチ版見た方がいいんすかねみたいな感じだった時に、いや、うん、お初をドゥニにした方がいいんじゃないですかっていうふうにちょっとアドバイスしたけど、うん、見始めてやっぱ北斗さんのこと考えたんですよね。あ、やべ。これ、先に見た方が良かったかもって思ったんですけど、うんうんうん、それの心配、どうでした北斗さん。
これは、見なくて正解だったと思います。うん、
本当、
はい、
よかった、うん、
そんなに設定も小難しい、うん、言われてるほど小難しいとも感じなかったし、うんうん、あと、まあ、結構こうお話としての面白さも、
うんうん、
まあ、感じたというか、なんか不評、今回不評にしてる人って多分リンチ版見てる人が基本的には多いのかなって思ってと、うん、いうか、まあまあ、ネットでざっくり僕が見た感じですけど、
うんうん
うんうん、なんていうんですかね、やっぱり、うん、これ変な例えですけど、SF における、ちょっとやっぱこう、まあ、これ多分 SF 関係ないと思うんですけど、ある種昔のコンテンツ引き出してきた時に起こり得る弊害というか、うんうんうん、なんかこう、ある種こう、聖典化したものを、まあ、聖書化したみたいな、うん、なんかこう、
ああ、
すごくこうその先にいろいろこうてこねされて、うん、新しいものとして生み直されたものとか影響を受けたものがいっぱいあるのを、うん、その原点みたいなものをこう引っ張り出してきた時にちょっとこう、うん、薄味に感じるみたいな現象って多分あるんだと思うんですよ、
うんうん
うん、だからそういうなんかこう妙絶妙なこう薄味みたいなものはなんかこう感じたというか、うん、
それって昔のコンテンツただ単に綺麗に書き直しただけじゃねえかっていう感じってこと？昔あった要素すら削ぎ落としてなおさら薄くなっちゃって、
なんかこの話知ってるよねってなると、
話自体はもう知ってるわけだからってこと、
うん、なんかこう真新しさを感じづらいとかってきっとあると思うんですよ、
うんうんうん、
でもなんかこういうのってなんかね過去すごいいろいろあったような気がするんですけど、
うんうん、
ちょっといい例が出てこないですけど、うん、
ブレードランナーとかは、あれは続きだったからそうでもない。
うん。だからやっぱりなんか、初めて見た人も、うん、あ、こういう話知ってる、うん、なんか見たことある、うん、みたいな。
うんうんうん。
で、しかも、なんかこう、やっぱこう、ドゥニー・ヴィルヌーヴが、やっぱこう、ちょっと、ちゃんとやりすぎたおかげで、うん、なんかこう、ビジュアル的なものの、こう美しさはものすごいいいんですけど、うん、なんかこう、ガジェットとか、うん、色味が、やっぱりなんかこう、ね、うん、こう、なんか、刺激的な感じじゃないんで。
まあ、ずっと砂漠ですしね。
なんかやっぱそこをこう、どう、こう、面白いって感じれるかどうかっていうのは、なかなかこう、こっち側のこう、欲求が必要というか、
うんうんう
ん、なんかこう、あまり面白がれない人は、
うんうん、
え、これって面白かったのって終わっちゃうような感じがすごくするというか、
うんうんうん、多分すごい絵としてはシンプルな引き絵を、うん、その余白とかを、美として感じ取れないっていうか、
うんうん、
例えば絵画とかでもメビウスとか割とシンプルめな絵なんだけど、そのシンプルな絵の美しさみたいなものをただ単にその書き込みの少ない絵だなって思っちゃう人とかにはこの映画見た時になんかただ単にそのなんだろうゴージャスな絵というふうに伝わらないで、ただ単にちょっとスカスカに見えるというかそういうことなのかな、
うん
うん、色数も抑えてあるしっていうか、
なんかこうねえちょっとやっぱスターウォーズとかとね、うん、比べるようなレビューもありますけど、やっぱなんか
なるほど、
デューン的なものの、もうちょっとこうやった方がエンターテインメントになるんじゃないって思ったのが、
うんうんうんうん、
やっぱちゃんと今も続くみたいな、
う
うん、ある種こう、スターウォーズがなんかこう、新約聖書みたいなものとしては、デューンが旧約聖書でみたいな。うん、やったときに、じゃあどっち面白いのみたいな。
うんうんうん、
ってなるとやっぱこうざっくりとエンタメとして見たときに、まあ、どうしてもいっぱいの人見てもらうためには、うん、ね、やっぱこうエンタメ性っていう一つの指標っていうのはどうしてもこう逃げられないとは思うんですけど、その辺の難しさはすごい感じたなと思うんですよね、うん、僕はやっぱドゥニー・ヴィルヌーヴすごい好きなんで、
うん
うん、なんかこうすごいワクワクしたし、
うんうんうん、
やっぱああいうハンス・ジマーみたいなこう仰々しい番宣じゃない、劇版とはものすごいやっぱ相性がいいし、やっぱこう唐突に現れる巨大なものを見せるカット、
うんうん
うん、なんかこうその他のと巨大なものをこうロングショットでパッて見せて、うん、なんかこうその他その下の世界がなんかすごく陳腐に見える感じとかって、うん、こうドゥニー・ヴィルヌーヴってもうなんか前作品あるような気がするんですけど、うん、ああいう絵面見るだけでもやっぱこう、うん、やっぱいいなと思うし、なんかやっぱそういう 文脈含めて、
うんうん、
なんかこう面白がれないとちょっとこうしんどいなっていう感じはすごいあるんですよね。なんかこの辺すごい、うんうん、ブレードランナー2042でしたっけ、
うん、
にもすごく
2049かな、
あ49か、
うん、ちょっと7年ぐらい早いなと思ったけど、
最近あのバトルフィールドがね
分かる
2042で
出ましたね、
どっちみたいな、あ、ごめんなさい、ゲームの話です、ごめんなさい、
ゲームですね、これはごめんなさい、はい、
でその時も感じたんですけど、こうデューンはまさにそこのこう、あ、うん、これみんなに進めづらいなが、より進んだ感じがすごくしましたね。はい。
はい。
以上です。
素晴らしい。
俺もその、これ進めづらいなっていう時いつも思うのは、まあ俺が好きならいいかっていう。
いや、そうなんですよ。あの、うん、映画はお客さん選べないなってすごい感じました。
うんうんうん、
例えば料理とかって、もう、例えば北欧のアリンコ乗っけてるような料理って、うん、お客さん選べるじゃないですか。
そうですね、買わない
と、あれを美味しがれる人を呼べるというに来てもらってるところがあってだってドゥニー・ヴィルヌーヴを面白がれる人に来てもらいたいっていうことができないのはすごくかわいそうやな、やっぱ日本でいうと1800円、みんなこう平等っていう、
うん、
やっぱエンタメの世界で、
うん、
やっぱこうちょっとこう日本は手こずりそうやなっていう感じはしますね。
まあ、確かに自分だけがいいって言ってたらどんどん世界狭まってって、まあ、興行収入的にもね目減りしていったら次が作れなくなってくるって問題もあるから、うん、やっぱりみんなに楽しんでもらうってのは大事なことだなと思うんですよね。やっぱり啓蒙活動か、みんなのあのなんだろう、芸術眼をやっぱり鍛えてもらわないとダメってことですね。
うーん、なんか僕はやっぱ、
うん、
プリズナーズ見てドゥニー・ヴィルヌーヴと出会って、うん、その後複製された男を、うん、なんかねリバイバルかなんかで、うん、なんか劇場でやってそれ見てやっぱおもろいなと思って、うん、やっぱなんかあの複製された男の感じがまだ生きてるこの作風はやっぱね、うん、いいなと思いますし、
うん、確かに確かに、
あとまあなんかさっきもちょろっと出たけど、やっぱホドロフスキーのねデューン見て見に行ったけど、
うん、
ちょっとそういうの感じさせるようなね、
うん、
ところもすごくあって、
ちょっとギーガー味も感じた
ね。ね、あの、男爵のところの、
そうそうそう、
ね、デザインやっぱすごいギーガーっぽいし。あ、だから、うんうんうん、あの、トンボみたいな、あの、ヘリコプターって、何でしたっけ、
うんうん、オーニソプター。
オーニソプターか。あれも、デューン版のね、プロットっていうか、あの、イメージボードに、
そうそうそう。
あったやつとデザインすごく似て、原作はそうなんかなっていうふうには、なんかすごく思った。うん、原作読んでないんでわからないんですけど。
そう、その部分読んでないな。
やっぱすごく、そこが気になりつつ原作読みたいなけど、ちょっと手出しづらいなっていうのが、うんうん、はい。まあ感想ですね。
今、ロンペさんもなんか言いかけたな。
いや、その、さっき僕、ドゥニー・ヴィルヌーヴの過去作の話したんですけど、で、長編2作目に、あの、ウズ、メールストロームって話があるんですけど、
うんうん
うん、もうこの DVD を持ってる人を初めて見たのが僕、北斗さんです。この DVD 持ってる人いるんだ
って、うん、初めて。売ってんだっていうのを今まず知った。
何でしたっけ、何かの時に。
なんかね、絶版になってるのはね、
何かの時に全部見たんですよね。
ええー。
いや、なんかね、北斗さんの、なんか DVD でなんか写真がなんかの時にアップされてて、それ見たら、お、渦持ってるって僕思ったのが、まあ、覚えてますね。
なるほどね。
うん、僕も、あの、プリズナーズ以前、見たことないんですよね。見た方がいい。灼熱の魂。灼
熱の魂はね、見た方がいいかもしれないですね、
うん。やっぱそうですよね。話題にはすごいなってたなと思ってた、
ね。僕はだから灼熱の魂以降をリアルタイムで見出した感じですね。うん、で、まあ、静かな叫びとか、渦は、あの、リバイバルっていうか、うん、再上映のタイミング、まあ、静かな叫びは日本上映が後だったんで、本国発表より後に日本上映だったんで、まあ、それを見れたって感じですね。うん、
だからね、まあ、今、プリズナーズの話でちょっと思い出したんだけど、あのダストマルちゃんがプリズナーズ出てるじゃないですか。あのあれ一回こいつ犯人じゃねえかみたいな出てくるじゃないですか。あいつがこんなに出世すると思わなかったっていうか。
なるほど。
今年ほらあのなんだっけあのポルカドット、ポルカドットなんでしたっけ、ね、スーサイドスクワット。
スーサイドスクワットにも出て
る。まあ、あとアントマンにも出てますけど、
はいはい、
なんか、ちゃんとこう、まあ、変わった顔だからっていうのもあるかもしれないけど。
って言うかな
言わねえか。
の
役。いや、でもなんか、ちゃんと生き残って、今年。
ああ、そういう意味か。なんか、ちゃんと、ね。さんはね。
そうそうそうそう、ダストマルちゃんがね。あ、ちょっとあの、おぎやはぎの、ちょっとおぎさんみたいな。
似てる
な。なんかね、ずっと気になる顔っていうか。そう、プリズナーズの頃から気にしてた顔でした、僕は。はい。だから、ちゃんと、なんか、拾ってもらえて。
大体、犯人やと思ったら犯人じゃないよ。
そうそうそう。
いつもね、
うん。ちょっと精神おかしい人ですよね、いつもね。
そうね。
うん。だから、アントマンで割と普通の役でびっくりしたっていうか。
ああ、うん、はいはいはい。
はい、すいません。
そう、僕ね、だから、ドゥニ・ヴィルヌーヴの話で言うと、うん、僕は今回は、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、に対してはちょっと否定的なんですよね。っていうのは、ドゥニー・ヴィルヌーヴの悪い癖出たなっていうのがすごく思ったんですよ。で、ちょっとまあ細かく言うと、今回の話って、まあ、その要は、デューン砂の惑星って何かっていうと、要はその、救世主物語でありそうだってことじゃないですか。
うん、
まあ、ワンだけ見ると。
ね、うんうん、
で、これは要するにその、まあ予言されてる救世主がどうやらいるらしいっていう話かな、うんうんうん、だと思うんですよね、これって。
うん、
まあ、だと思うってそういう話なんですけど、うん、で、それはそのポール・アトレイデスという人がどうやら何やらこう、あの特殊な能力を持っていて、ずっとこう夢を、予知夢みたいなものを見ていてっていうところから始まって、で、そこになんかその、要は母親の、ジェシカ、ベリー・ジェシカですね。彼女は、もともとそのベネゲセリットの、ベネゲセリットの出身の女性で、で、ベネゲセリットっていうのは、要はこう、遺伝子をずっとこう、操作してるって、何千年にもわたり遺伝子を操作してるとかっていう話が、要はその、救世主、いや、こう、まあ、だから選ばれし人、っていうことを、がポールであるっていうお話なんですよね、この惑星っていうのは。うんうんうん、で、そうするとどうなるかっていうと、まあ、今回の1で言えば、まあ、要するに、こう、とってもしんどい目に遭うわけですよ。
うん、
アトレイデス家とハルコーネン家の、要はその、こう、揉め事っていうか、その構想によって、まあ、それにどうも裏に糸引いてる人がいて、で、それで、そのまんまと罠にはまるわけですよね。アトレイデス家という家そのものがね。
うんうん、
で、そうすると、まあ、罠にはまるってことは、要はそのポールは、その罠にはまって、こう、もう命からがら逃げ出すことになると思うんですけど、
うんうんうん、
で、それが、で、僕はそれ何が言いたいかというと、そこに、見てる側は、とっても悔しい思いをしなきゃいけないはずなんです、本当は。
うん、
で、 とても悔しい思いと、要は感情が揺さばれるシーンがなきゃダメなんですよ、これ、この話って、
うんうん。
で、そこがすごい苦手なんですよ、ドゥニ・ヴィルヌーヴって。なんかその、
確かにね。
さらっと流しがちなんで、一番僕は、この映画で一番3人登場人物が出てくるんですけど、うんうん、この3人の扱いが僕すごく不満なんですけど、うんうん、まず、ドクター・ユエ。
うん、
このドクター・ユエって、うんうん、初見の人だと何のことかさっぱりわかんない。
わかんないですよね。
はい。あの、ドクター・ユエがなんで裏切るのかっていう話、うん、あれ全然わかんない。北斗さんわかんないですよね、あれ初見で見ても。
いや、でも、説明してましたよね。
死ぬ時にわかるんじゃ
ないですか、ね、一応セリフで一言言ってましたもんね。
あれはなんで彼が裏切ることがあんなに大きな罪になるのかがわからないじゃないですか。あれ、彼は人を殺せないんですよ。そもそも。うんうん、あの、うん、おでこにひし形の封印されてるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、だからそういうことですよね。その辺でその
そうなんです、
種族の掟が
そう、あとね、そうなんです、
わからない
の
ですよね。
そこがわかメンタットっていう、その目白目向いて計算する人いるの、ハワットっていう人がいるんですけど、
うんうんうんうん、
彼とかその要は種族のその役割が全然この映画には全く説明がないんですよ、
ね、確かにね。
そうで、
うん、
まずその、ユエ、まず、まあ、ドクターユエは、その、そうだな、これ、どういう話をすればいいか、まあ、要はこの映画だと、その彼が裏切る衝動に裏切られることと、彼を裏切ることの、要はそのアドレーレス家側のショック、
うんうんうん、
分かんないんですね、これ、
うんうんうんうん、
分かんない、ただ裏切っただけ、
うんうん、
裏切る、その、こう裏切る理由も、割と普通じゃないですか。あの、いわゆるその、う
ん、まあ、奥さんが囚われて
る
からって、
ね。そう、それが、うん、要はその、それだけで自分が使えてる家丸々裏切るっていうのが、うん、なんかあんまりピンとこないはずなんです、うん。この映画だけ見れば。
リンチ版だと、もうちょっとはね、
そう、リンチ版の場合はもうちょっと伏線があるんですよね。うんうん、で、彼に対しては。あと、やっぱその、ひし形の意味全然説明せえんやと思って、うん、おでこの。うんうん、
確かに確かに、
うん。っていうのが一番気になる、まず一つですね。うん、で、二人目が、お父さんのレト公爵ですよね、
うんうん、
このレト公爵はそのまずそのジェシカ、レディジェシカは この、 あのレベカ・ファーガソンが最初からめっちゃ情緒不安定ですよ、うん、この映画最初からもうなんていうの、手とか震えてて、もうめっちゃ泣きそうな感じなんです。最初からじゃないな、あの人が来てから、シャロット・ランプリングが来てから、うん、ずっともうすっげえ情緒不安定なんですけど、こう、旦那と、旦那じゃない、レト公爵と会うときはすごく平静を装っていて、
うんうんうん、
っていうくだりがあるんですけど、あれも、なんかその、そうだな、あそこをもうちょっと盛り上げとけば、うん、レト公爵のあのシーンで、多分もっと、わーってなるはずなんですよね。うん。なんか僕ね、そう、ゲースローの話したかったんですけど、ちょっとやめときましょう。なんかその、
エモさがあんまり苦手なんですかね。
そうなんですよ。エモさがないんですよね。だから結構淡々としてるのが、
うん、
すごく気になるなって僕は今回の映画見てすごく思ったんですけど、うんうんうん、で3人目はあれですよ、みんなが大好き、ジェイソン・モモアですよね。
ダンカン・アイダホー。
ダンカン・アイダホーの、彼も、うん、彼は、リンチ版からは格段に出、増えてるんですけど。
リンチ版なんて誰このおじさんって感じ
ですか。そうなんですけど。だから出番めちゃめちゃ増えてて、ジェイソン・モモはめちゃめちゃかっこいいんですけど、
うんうんうん、
やっぱりなんか淡々としてるんですよね、その最後が。まあね、なんかそこが、その3人の感情表現みたいなものが、この映画だけ見てもちょっとわかんないんですよね。うんうん、特に初見だと、全然背景わかんないので、
うんうん、
ちょっと全然わからないっていうのがすごく気になったっていうか、なんかそのせいで、うん、なんかこう、すごくポールが、
うん、
復讐に燃えてる感じが全然伝わってこないんですよね。
確かにね。あれ本当はお家取り潰しになっちゃって。
そうなんですよ。要はその家が全部もうなくなってるわけじゃないですか。うんうんうん、自分とそのお母さんだけ残して。
うんうんうん、
で、その父親は裏切られて、
うん、
裏切られるわけでしょ。
もっと憎悪に燃えるはずですよね。
憎悪に燃えるはずなんです。そこで、うん、なんか、
あんな、なんか夢で見た女の子にうつつ抜かしてる場合じゃないっすよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。ずっと夢見とるやないかいって話なんですけど、うん、まあ、その時、なんかその、要は多分、本来であれば、この一作目で、あんなに憎たらしい奴らにどうやって一矢報いるんや、うん、ポール、お前にかかってんねんってみんながその、うんうんうん、要はそのアドレイデス家が滅びた後、お前しかおれへんねん、アドレイデス家はって思って、うんうんうん、みんなで応援しなきゃいけないんですよ。
なんか爽やかな。
そこがなんかね、そこが、あんまりうまく描けてないなっていうのはすごくあって、ね、で、それが、これ2時間半ぐらいですか、この映画って。
そうですね、多分ね。
で、
ね、
でうん、それがその、割とリンチ版ではそこはちゃんと描けてたなっていう、
うん、
その、だから、なんかね、やっぱ作字ところがちょっと違うなって思ったんですね。
うん、
最初、初見見た時には一番そこが気になったんですよ、うんうんうん、1回目見た時って。なんかその、こんなに長い時間咲いてるんやったら、よっぽど、僕は本当に今回のオスカー・アイザックは、
うん、
今回こそお前、俺のこと泣かしてくれるんやろうなと思いながら見てたんですよ。ね、なんかこう、あれっていうことはないですよ。あれってことはないですよ。うんうん、まあ、割とグッときましたけど、
うんうん、
いや、なんかもう、いや、レト公爵がどんな思いで、ギハー噛むんやっていうのが、うんうん、もっとあるんかと思ってたんですよね。
あの人もあんまよくわかんないですよね。まあ、民草に優しい、君主ってことはわかるんだけど、
うん、
なんか、なんですかね、あの人のしたいことって。なんか保身もちょっとあるじゃないですか。
彼はだから、その、いわゆるその、
スパイスが取れないと俺やべんだ
よ。罠にかかってることはわかってるわけですよね。うんうん、で、そこで、やっぱフレメンを自分の味方につけて、
うん、
そこで、ハルコーネン
に
対抗したいっていう気持ちがあるっていうことですよね。
うん
うん、その辺がね、なんかこう、なんか、ビルムーブって、でそういうのをこうすごくこう映像の一部として撮りたがる人なのかなって思ったり、うんうんうん、僕ブレードランナーの時もそう思ったんですけど、
確かにそう、
なんかそうなんです、あんまりこう感情をこう、うん、ぐわーって盛り上げる感じの、うん、シーンってあんまりやらないで、うん、なんかずーっと見てると考えれば考えるほど思い出すと、
うん、
あのシーンでああいうことかとか思いながら、なんか思い出すとさめざめ泣いたりするんですよ、うん、ブレードランナーのラストとかね、
そうです
ね、うん、K のラストとか、うん、K のことを考えると後からじわーってなんかこう、うんうんうん、帰り道で帰りの電車で涙がポロって出る感じじゃないですか。そうで、それはすごくいいんですけど、これはポールが復讐に燃えることを共感しなきゃいけないと思うんですよね、うんうんうん、で、なんかその、こう、あんまりちょっとリンチ版の話はあんまりしないようにしてるんですけど、うん、ラストの、いわゆるその逃げおおせて、
うんうん、
ポールが、まあ、ポール、要はその音、レトが、まあ、死んじゃうと。
うん、
で、そのポールとまあ、ジェシカは、まあ、あの人、魔女っていうか、道場ですから、うんうんうん、まあ気がつくわけですよね。死ぬことはつながってるので、うんうん、気がついて、で、ポールも、まあ、そういうあれ持ってますから、うん、まあ、気がつくんですけど、
うん、
あそこでジェシカが、まあ、お父さんが死んだっていうので泣いてる時にポールに話しかけようとするとなんか
怒りますよね、
怒るんすよあれ、
お前のせいだ
っつって怒るんすよね。あれあれがね、そうそう、今思い出で、あれリンチ版だと、うん、リンチ版と比べるのあれなんですけど、
いいす
あそこで、
いい、
うん、父さんって言うんですよ。あそこで、僕は、ハルゴーネンと皇帝を滅ぼし、父さんの方を撃ちますって言うんですよ。そこでみんな、うわーってなるわけですよ、
うんうんうん。
なんでそこで、母さんのせいだって言うねんとか思いながら、母さんのせいでちゃうねん、自覚してへんねんなとか思いながら見るんですけど、なんか、うん、多分、この話って、ま、古臭いじゃないですか。
まあそうですね。
これってお家騒動で、うんうん、家丸ごと、騙されて、
うんうん、
こう、 全員殺されて、
うんうん、
でそれに対してで一人残った人間が実はこの世の中でなんか特別な存在かもしれないっていうことで、うんうんうん、で彼がそこに対してどうやってまあ、復讐するのかっていう
まあ伝統的な話ですよね。
伝統的な話なので、うんうん、そのストーリー追っかけてもそんな新しいそのストーリー上の、
うん
うん、新しい仕掛けみたいなのはないはずなんですよね、
うんうんうん、
この話って。だから、うんうん、非常に土定番のこう必殺仕事人みたいなものを見てる気分になるはずなんですよね、うんうんうんうん、だからそこでやっぱりどんだけひどい目にあってどんだけ彼がそれに対してのぐっとこう燃え盛る炎があって、
うんうん
うん、それが今すぐにはできないわけですよね、うん、今すぐにはできない、うんうん、それをどうやって実現させるために今後どういうふうに動くのかっていうことに対してものすごい期待をさせなきゃいけないと思っていて、
うん
うん
うん、そこがないっすね。
そこがちょっとさらっとしとったなっていうのが、うんうんうん、多分気になるところなのかなって気がしますね、うん、初見の人でもやっぱりまずゆえの話レッド公爵の話、うんうん、段階アイダホのところで3回ぐらい、
うん、
泣いたら、
うん、
次見たいと思うんじゃないか
ね、うん、そうですよね
っていうね、なんかそういうのが、うん、そういうところが結構さらっといくなって思って、うん、そこがちょっと今回の映画とのもう一番
ちょっと
ディテールは素晴らしいけど、そうそう、ディテールは素晴らしいんですけど、こう気持ちをグーッとつかむようなシーンが割と淡白に終わってたなっていう、うんうん、なのでその辺がねちょっと後半を若干不安っていうところなんですけど、ね、うん、そうです
ね、じゃあそのあたりの細かいことと、はい、リンチ版との比較含めてちょっと後半戦に回しましょうか。
あ、そうですね、はい、うん、
時間が
一人で喋ってしまいました。
いやいやいや、でもね、ちょっと途中で止められませんでした。
あ、ごめんなさい。
いや、確かにそうだし、
はい、
大事な部分だなと思ったんで、
うん
うん、というところでですね、
はい、
じゃあ後半に続きたいと思います。ここまでお送りしたのは石山と
ロンペと
ラフランスと
北斗でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。